はい、遠野江です。それでは、今回は発展思考による限界突破についてお話をしていこうと思います。これは前回からの限界突破シリーズの第2弾ですね。で、前回の上昇思考というのは、この世に視点を置いて自分を引き上げていくっていう考え方になるんですけど、スピリチュアル的な説明としてはですね。で、今回の発展思考はそれに対して、あの世の視点から自分を発展させるという考え方になるんですね。だからこれはちょっと真理を、知ってなければできない思考法ではあるんですけれども、つまり真理の根本というのはですね、あの世があって、そして、自分はこの世とあの世を天正輪廻していく存在であると、永遠の生命をもって天正輪廻するというのが、ブッダの説く最大の真理ですから、そういう世界観ですね、そういったものを持って、霊的な人生観とも言いますけど、そういったものを持って、もちろんその上空というか上に神様がいらっしゃるという、こういう世界観ですね。そういう中でですね、この発展思考というのは、本来自分が帰るべき世界から見て、そして、自分を引き上げていくという考え方なんですね。で、本来帰るべき世界というのはもちろん天国のことなんですけど、天国にも次元がありまして、ズバリ言えば七次元菩薩界、ここに一つの視点を置いてですね、私たちが目指すべき世界がそこにあると考えて、七次元菩薩界、西洋風には天使の世界ですけれども、そこに自らの視点を置いて、そして自分の仕事を考えて、そして自分を引き上げていく、そして世界を光り輝かせていくと、自分だけではなくて世界も素晴らしく変えていくと、こういう考え方をすることなんですね。そういう意味で、多少宗教的な視点も入ってくるんですけれども、それだけにこれができるようになると、普通の人にはできない世界に行くことができるわけです。で、まずちょっととこの世的な翻訳というかですね、ちょっと言葉が矛盾するんですけど、あの世の天使の視点、菩薩の視点と言ってもなかなかパッとピンとこない部分があると思うので、もうちょっとこの世的に分かりやすく翻訳するとですね、それは、つまり天使っていうのは与える愛の世界にいる人たちのことですから、つまり与える愛で成功を続けている状態、この辺をちょっと理想状態に置いて、それで考えていこうと思うんですね。つまりあなたが最高の自分を差し出してですね、周りの人に与える愛をしていきながら、そしてなおかつ成功しているような状態、これ素晴らしい状態だと思われませんかね。こういう一種の、サンタクロースみたいな世界ですね。多くの人にプレゼントを配って歩きながら、自らも豊かで、ある人。豊かで、幸福そうですよね、サンタクロースって。そういう状態に、ぜひなりたいもんだと。この辺をですね、一つの、目標地点と見てですね、そして、今の自分を引き上げていくという、こういう考え方、としてですね、お話をしていこうかなと思います。で、つまりそういう考え方ということは、結局理想の自分っていうのをですね、設定するわけですから、山に例えるのであればですね、麓の方から遥かな頂上を見て、あそこに行きたいもんだなと思ってですね、どうやったらあそこまで行けるだろうかと思って、いろいろと試行錯誤を経ながら頑張っていく、こういう成功法もあるわけで、 これがまあいわゆる前回話した上昇志向による限界突破法なんですけれども、一方これ、発展志向というのはもう自分の心だけポーンとこう頂上に飛ばしていってですね、もう自分が霊体になってワープして一回もう頂上にいる自分を想像しちゃおうと、イメージしちゃおうと、で上から眺め下ろしたら遥か麓の方に今の自分がいると、こうイメージしてほしいんですね。まあ、なぜかそういうことができるというふうに思ってください。ポーンとワープしていってもう自分の気持ちは今頂上にいると、成功者の村にいると、でその成功者にいる頂上の自分がもう一方のね、もう一人の自分をですね見ると、まあ今現在の自分が見えるわけですね。ああまだあんなところにいるのかと、そしてここまで上がってきたいと思ってるのかと、よし分かったと、だったらまあ上の方からだと下から見るよりはよく見えるので、そうですよね、山だって、上から見た方がね、やっぱはるかによく視界が開けてるわけですから、上から見たら、あ、こっからこういう風に来たら早く登れるよというのが見えやすいので、まあ、そういう立場でですね、自分で自分を指導すると、頂上から麓にいる自分を見下ろす視点を、取ると、まあ、想像してみるということなんですね。だからさっきから言ってるようにこれワープの原理っていうのが一つ入ってると思われるわけで、まあ、ワープというのはですね、宇宙航法をするときに、まあ、使うと言われているものなんですけど、まあ、つまり何万光年も離れた星にスターウォーズの世界みたいに行こうと思ったらですね、単純に行けばもう何万年もかかるわけです。光の速度で何万年もかかるわけですから、もう気が遠くなるように遠いと。ところが、ワープという方法を取るとですね、今から行きたいと思っている星の座標軸ですね、まあ、地球上だったら緯度と経度なんですけど、宇宙だったらもっと立体的な座標になるんでしょうけど、座標さえですね確定できれば、あとはある種の、まあ、力を使う、フォースを使うというか、科学の力を使うというかですね、そういった悟りの力を使うというか、そういったものを使えばギュンとワープできるような世界があるということですね。そういうイメージを持ってほしいんです。だから今自分は現実にこの場にいながら頂上にいる自分というところまで飛んでいける可能性があると、まあ、こう受け入れてみてください。まあ、それは言葉を変えれば、まあ、理想を実現した暁の状態であるわけなんですけどね、その状態から、まあ、繰り返しになりますけど、まだ理想を実現できていない現実の自分を見下ろして、そして引っ張り上げていこうじゃないかということですね。まあ、さっきも言ったように麓からですね上を見上げると、つまり途中にあるいろんなこう陥木とかですね、岩なんかにこう邪魔されてなかなか頂上までの道が見えない、まあ、こういう状態をですねちょっとイメージしてみてください。まあ、富士山みたいなシンプルな山だったら分かりやすいのかもしれないけど、もうちょっと険しいエベレストみたいな山になってくると、いろんな障害物が下から見るとあってですね、なかなか頂上までの道なんて見えないですよね。だからただもう先が分からずに登っていくしかないと。ところが一方上から見下ろしていくと、もう大体のルートはもうこう上からもうはっきり見えてるわけですね。上からだったら360度見れるわけですから、今いるところから逆のね、山の逆側に楽な道があるよっていうことも見えるわけですよね。あるいはもうちょっと右の方に行ったらすごく登りやすいところが見えるあるんだよとかね。ところが左に行くと大変険しいことになってるからそっちには行かない方がいいとか、上からだったら見えますよね。だからそういう形で、アドバイスがもし可能であれば、まあ最短距離で安全にこう登ってくることができるはずだということですね。 で、まあこれ原理の説明をちょっとイメージで今理解してもらったわけなんですけれども、実際にこの発展思考をやる段になれば、まあ、当然その理想的な自分の視点を確保しなければならないわけですよね。だから、まあ、どうなったら、まあ、嬉しいのかをですね、まずは、夢を見るごとく考えるのがスタート地点になるわけです。あなたはどういう状態になると嬉しいですか？で、まあ、富伝道ナビですから、まあ、当然、富に関してもですね、一種の理想は立てた方がいいと思うので、まあ、当然、豊かになりたいと思ってるわけですから、まあ、年収にちょっと換算してみましょうかと。ね、あなた、年収がいくらになったとき嬉しいですかと、ね。それは年収1000万ですかと。1億ですかと。まあ、まずその辺からだと考えやすいんじゃないでしょうか。もしまあ年収、ね、1000万っていうのを見るんだったら、まあ、1000万ってのは達成してしまうとですね、税金も払わなきゃいけないし、まあいろんな経費もかかるので、まあ実際は1000万というよりは、まあ3000万、もっと上の1億とかの方が私はいいと思うんですけどね。まあまあ、たっぷりした収入がある状態をまず理想してみる。1億ぐらい収入があるとだいぶ楽なんじゃないですかね。相当自由になるお金が使えると思いますよ。そういうふうな状態になってればですね、当然そこからまず分かりやすいところから言えば、どんな家に住んでるんだろうかとかですね、いいと思いますよ、そういうので、もっともっと都心のマンションに入りたいという人もいましたしね、そういうところだったら食住接近というかですね、まあ、都内をリサーチする場合でも、まあ、時間が短縮できるし、何よりそういうところに住んでる人って成功者が多いですから、まあ、成功者の波動が自然に身についたりするでしょうね。まあ、だからそういう どういうところのどんな場所に住んでるんだろう、一億あったらっていうようなことを考えたらいいと思います。もちろんその時仕事場がどうなってるのかなんかもね、考えたらいいと思うんですけど、私のようなスモールビジネスをやってる立場だと、ほぼ自宅がですね、仕事場になったりもしますので、まあ、広い家に住んで、周りがまあ蔵書で、埋められて、でもスペースはまだ十分にあって、ね、まあ、よくこんな話をしてますけど、自宅に、ちゃんとスタジオがあって、いろんなコンテンツがそこで収録できて、さらにトレーニングのする部屋とかですね、祈りをする、ね、こもって瞑想ができるような部屋もあるといいなとかですね、あるいはもう生徒さんを取ってるので、そういう教室みたいなものももうそこ隣接してるようなとこだといいぞとか、まあいろんなものが浮かんできたりするわけですね。でそういう時にさらに人ですね、今度はどんな人と付き合ってるんだろうかと、ね、もちろん家族は大変幸福に、一緒に暮らしているということでもいいと思いますし、さらにはやっぱり成功者のこう人脈ができてですね、単にそれがビジネスライクの付き合いだけじゃなくて、本当に、心の交流として、まあ、素晴らしい友人関係が広がってるとかですね。まあ、あるいは、自分のメンターに当たるような人、より素晴らしい人との出会いもあるでしょうし、あるいは自分が導く人たちもたくさんいて、そういう人たちもまた幸福で繁栄してると。まあ、こんな風に広げていっていいと思います。まあ、さらには、理想状態であれば健康ということもですね、まあ、今よりももっともっと理想的な肉体を手に入れてるというふうなイメージも持ってていいんじゃないでしょうか。ね、もっと引き締まった体を持って、もっともう内臓から健康で、皮膚から何からがもうツヤツヤしてるような自分ですね。そんなふうな理想状態の自分、天使のような自分というものを、まあ、理想して、もうイメージできるようになってくるとですね、だいぶその世界、 が、まあ、視点が確保できることに近づきますので、できる限りありありとビジュアライズしてみると、映像として出てくるところまでいろいろと見ていく、考えていく、これが発展思考する場合の最初の作業になってまいります。で、その理想的な自分がですね、はるかその元にいる現在の自分を見るわけですね、もちろん今ほど収入はありはしないし、まあ、住んでるとこだって、理想的なところとはまあ違う、まだ遠いところに住んでる可能性がある、人脈人付き合いのところもまだまだ足りないものがいっぱいある状態の自分、健康もまあまだまだというふうな自分が見えるんじゃないでしょうか。それが麓にいる自分ですね。おい早く登ってこいよっていう立場です。で、まあ、その上から見て自分を引き上げてやるということが発展思考なんですけど、まあ、この上から見て、できてない自分を引き上げるという練習としてあるとすればですね、これはあの、まあ、逆算するというかですね、今度はね、じゃあ逆に今から過去の自分を見てちょっと練習してみてもいいですね。そしたら今の立場ってもうリアルな今の自分がいるわけですから、そんな難しくもない。で、過去の自分を見たらですね、まあ、ある程度山を登ってきた感覚って誰にでもあるんじゃないでしょうか。例えば練習のために30年前の自分を見てみる、まあ、ある程度年齢がいかないと30年って想定できませんけど、40歳ぐらいの人だったら20年前でもいいですしね、まあ、50とか越すんだったら30年前でもいいんじゃないでしょうか。まあ、30年前の自分を見てみるとですね、やっぱりあの今よりはちょっともうちょっとみすぼらしい自分が見えてくるんじゃないでしょうか。まあ、みすぼらしいという言い方が良くなければ、もう少し、まあ、若くて未熟な自分がやっぱり見えてくると思うんですね。まあ、例えば私だったら、今年でも60になるわけですね。今59ですから。30年前だったら29歳ですよね。で、その頃の自分を思い出してみるとですね、これは私だったら、当時、神奈川県の鶴見っていうね、まあ、京浜工業地帯のあるところの線路沿いのワンルームマンションに住んでたんですね、私は。家賃7万円ぐらいのワンルームです。7畳ぐらいのワンルームだったと記憶してますけど、そんなところに住んでた自分ですが見えてきますよね、30年前。電車も的隣を走ってたんでうるさかったですよね。まあ、なんでそこを選んだかというと、音楽やってて声出してたまに歌ったりもしたいので、閑静な住宅街だと苦情が出ますんで、だからもうちょっとうるさくてもいいというところで、もう横に東海道本線から横須賀線から私鉄の京急から走ってる、もう線路が10本じゃ効かないぐらいあるようなところの真横に住んでたんで、まあ、常に電車が走ってるようなところでしたね。閑静とは真逆の環境でしたけれども、まあ、そんなところに住んでいた自分で、30年前だったら、まあ、今みたいに蔵書はもう全然少なかったですよね。もうそもそも 6、7畳人までベッドまで置いてたんじゃないかと思うので、まあ本棚なんて一つあればいいぐらいだったんじゃないですかね。大した本もね、読んでなかったし、まあ当然サラリーマンやってましたね。はい、サラリーマンやって、まあ、大きいとこ辞めて仲間と一緒に小さな、スモールビジネスを一緒に起こしてた時代だけど、でもまあ私は経営者というよりは、まあ、やっぱサラリーもらってる方だったですね。朝の通勤電車に揺られて夜まで働いてみたいな生活、休み週に1回だったかな、1、2回朝から洗濯してね、全自動の洗濯機でもないので2層式の洗濯機でね、しょうがないから朝から洗濯して、 脱水して乾かすのに何時間もかかりましたね。それからまあ本当そんな、大したお金のない、もうちょっと痩せた自分がはっきり思い出されてきます。だから今のように、こうやって自分で独立して、収入を得てる自分っていうのはその頃の自分から見たら山の上の方に見えたはずなんですよね。でもまあ逆算してるわけですから今の自分から30年前だったらまあ、はっきり見下ろし感覚というのがまあ出てくるわけです。で、練習ですから今の自分がですね30年前の自分に対しておーいとね早くここまで登ってこいよと、ね、俺は30年かかったけどアドバイスしてあげたら10年も経たないうちにここまでだったら来れるよっていうふうなことが見えると思うんですよ、ね、もっと試行錯誤をなくしてもっともっとやり方についてはアドバイスするから、それを頑張ったらね結構早いうちにここまで登ってこれるから、ね、早く来なさいっていうこういう気持ちですよね。でそういうふうな気持ちで過去の自分に対して今からこうアドバイスするようなことをちょっとねイメージしてると、まあ、同じようなことが未来の自分が今の自分を見たら見えるだろうなっていうことが、まあなんか実感でちょっと分かったりしませんかね。あ、そんな感じで多分今の自分を見ている視点もあり得るんだろうなと。それがまあ例えば年収1億でね、成功者と付き合いながら、今よりもはるかになんか健康なシェイプアップされた健康体を持っているような自分、がやっぱり上空にいるんだと。そこから今の自分が見える視点っていうのがなんとなく想像できるっていうふうな感じにならないでしょうか。こういう感じで、まあ、いわゆる感じをつかんでほしいと思うんですね。これ発展思考の練習なんです。まあ、昔の自分が拙く見えるのと同じように、上から見たら今の自分だって拙く見えるはずですよね。で、今の自分に見えてないようなものが上からは見えてるということが想像できる。だから、まあ、昔の30年前の自分に対しては結構余裕でアドバイスができるんじゃないですか。もうね、今ここまで登ってきてるわけですから。この余裕でアドバイスできる感じ、この気持ちがこう発展思考に必要なんですよね。で、ゆったりとした気分で、ね、こっちだよっていう、こういう気分で自分に自分を導かせるっていうか、自分を導いてみる。で、これが、いわゆる、スピリチュアル的に言えば、守護霊の視点だったりするわけですね。あるいは指導霊と言ってもいいけど、導きの天使の視点になるわけです。天使は天上界から眺めてるから上から下やっぱり見てるわけですよね。ああまだあんなとこであんなことしてると、ああそっち行ったらダメダメ、こっちの方に行かなきゃいけないし、ね、今はなんか先が見えなくて、なんか時には途方に暮れてるかもしれないけど、いやもうちょっと頑張ったら次のとこまで出てこれるからもうちょっと頑張りなというふうな感じでですね、アドバイスができるはずなんですね。だからまあ親が子供を見るみたいな感じと言い換えてもいいのでね、公園でもね親が子供を遊ばせてる姿を見たりしますよね。で機嫌よく遊んでるうちはいいけど、あ危なくなったらあそっち行ったらダメダメダメダメって言ってね、言ってますよね。子供には見えてないんでその危険性が、あダメダメダメダメこっちこっちこっちこっちね、言ったり、あそうそうそうって褒めたりしてますよね。親がこうあやすように、まあ、見てる視点があり得るわけです。だからそういう立場で今の自分を見る視点をですね、まあ、この一つ確保しておく、そういう座席を確保しておく、これ練習によって可能だと思ってください。だからまあ劇場で言ったら桟敷席からこう舞台を見てるようなもんですよ。それで上から見てるからもう全てが見える感じでね、パノラマのように見えてて、ね、ここに登ってきなさいよとアドバイスをするということですね。で、これ、いわゆるこの結論から逆算して、 今の自分に対してですね、これからの指針を教えてあげるような考え方、まあ、これ、戦略思考とも言うわけですね。だから結論から逆算するのが戦略思考、ね、あそこまで行きたい、ね、年商1億まで行きたいとなったら、あ、そう、1億行くためにはどうしたらいいかというのを逆算していくのが戦略ですから、だからこの、ね、戦略思考というか、ね、あの結論から考えるというこの考え方ができるようになると、さまざまなことが発想できるようになるわけです。だから、まあ、トミ伝道的に言えば、もうビジネスにかなり成功している状態からですね、今の自分を見下ろして、そして最短距離をアドバイスするわけですから。ね。まあ、それはかなりのものが、ね、実現できているはずなんですよね。まあ、私だったら、ね、どうですかね、年収5億10億、ね、資産だってもう数十億持ってて、まあ、見込み客も100万人持ってて、ね、自分のスタジオからコンテンツを配信してる男、ね、そういう立場から今の自分を見てると、いや、まだ練馬のマンションで、ね、あの机の前で録音機前に喋ってたのかとね、頑張れよって言いたくなりますよね、それは今の私なんですけど、で、そっからじゃあ次どういうことをしてくればここまで来れるのかっていうのをですね、これをアドバイスしていく、ね、考えていくわけです。まあその場合だったら、私だったら一気にリストを100万まで増やす方法なんかをですね、これから考えていくことになるでしょうね。こうテーマがはっきりしてくるというんでしょうかね。そこまで行くためにはこれとこれが必要だよと。次の君の課題はここになるよと。いうことがですね、比較的わかる。これ上から見る立場を確保できないとですね、リスト100万といっても下から見上げたらね、いや、途方もない数字だな、こんなの無理だよって言いたくなるわけですけど、もしできちゃった自分がいれば、いやいや、そんなことないよってきっと言うに決まってるんだね。いや、その難しいと思ってるのは勘違いであって、できてしまえばね、そんなことは普通にできるんだからって言いたくなる立場ですよね。こういうこの心の余裕で考えていくっていうのが大事なわけです。で、まあ、そういう形で、まあ、10年後の自分から今の自分を見るみたいな視点でもいいし、まあ、1年後の自分から見るっていうふうなね、短期的なものであってもいいわけですけども。で、ここで一つ注意点があるとしたら、その一つの目標を持ってですね、目標の地点から今をアドバイスするんだけれども、まあ計画通りに行かなくてもめげる必要はないということをちょっと言っておきたいなと思うんですね。だからまあ、年収1億になるっていう視点からアドバイスをして1年後にその通り、なれたらいいけれども、まあ、なれない場合もあるかもしれないけど、まあそれはまあそこね、全てうまくいったらまあ万々歳でいいんだけれども、行かなくても以前よりも前進してればやっぱ成果ありというぐらいの気持ちもあっていいと思うんですね。だからなんかそこをあんまり完全主義的に考えすぎてですね、なんかできなかったらどうしようかっていう、また不安の思考の方に入らなくていいと、あるいはがっかりしすぎるっていう必要はないと思うので、一方でおおらかな気持ちを持ってて、一方ではね、決めたらやっぱりやるっていうのも必要だから、両方必要なんですね。決めたら絶対やるぞっていうガッツも必要だけど、まあもう仮にできなくても、まあそれでなんかね、もう死にたくなったっていうようなほど思い詰めなくてもいいという、こういうことを言っております。まあ大事なのは、とにかくあそこまで行くというふうに決めてですね、志を持って、そして逆算して計画を立てることですね。この計画を立てるというのが未来に向けたアプローチショットになるわけです。だから多くの人は計画持ってないんですよね。割と行き当たりばったりで、頑張ったらなんとかなるだろうぐらい思ってるけれども。でもまあ、半年間の計画、1年間の計画とか持ってない人が多い。 ところが発展思考ができるようになると当然ルートが見えてきますから、次にこれをやるべきだという計画が見えてくる。これが発展の秘訣になるわけですね。まあ、これを発展したらもう解決する問題は多いと思いますよ。まあ、単に収入のことだけ言っても、収入が10倍になったらですね、それはもう多くの問題はおのずと消えてるんじゃないでしょうか。ね、意外と人間関係の問題とか、ね、夫婦間のいろんないざこいな、いざこざがもし仮にあったとしても、収入10倍になったらもうほとんど消えてたりするんじゃないですかね。ね、まあ、いろんな不自由な問題とか、時間がないとかね、いう問題も、時間お金で買えますからね。だから、主婦だったら、お金、収入10倍あればですね、家政婦さん雇えばもう、忙しいっていう問題はすぐ解決しますしね。そういう形で、まあ、発展することによる問題解決っていっぱいあるという楽しみが、あるわけです。それから、やっぱり今悩んでることで、自信のなさというのも、これはもう自然に、解消してると思いますよね。もうやってのけてるわけですから。だから不安だったり、自信がなかったり、先が見えないっていう悩みは、もうほぼ自動的に解消してる。ですね。で、こういう、まあ、発展思考によってですね、もし仮に自信がついたとすると、そうすると、なんかやってのけたら自信がつくわけですから、少しでも発展思考をやって前進すると、その分だけ自信ができたら、また未来について考えやすくなるはずですね。もっと発展思考が上手くなるということです。でも当然、目標ももっと普通に立てられやすくなるし、まあ、達成した暁の映像もより想像しやすくなるし、当然そこに至るルート、計画ももっと詳細に立てるようになる。こういうふうに、こう、善の循環が起きてくるわけですね。ですから、発展というのは、螺旋階段を上るように、この、ループしながらどんどんレベルが上がっていくようなイメージが、あるわけですね。だから、発展思考も、最初はまあ、できる範囲からやっていいと思うんですけど、収入の10倍がもし、難しいと思うんだったら2倍からでもいいんですけど、やってるうちに今度は、3倍ぐらい考えたり、だったらもう次10倍ぐらいいけるなとかね、いうふうにどんどんループして、うまくなっていきますので、うん、発展による問題解決っていっぱいあるというふうに楽しみにすることによってですね、まあ、実践に励みが出るんではないでしょうか。で、まあ、その第一歩はですね、いろんな角度で、言ってるわけですけど、まあ、とにかく、こうなったら嬉しいというですね、理想を考えるところから始まるんですけど、まあ、理想といって難しく思うんだったらプチ理想でいいですから、こうなったら嬉しいというプチ理想をですね、小さな理想、スモール理想を考えるところから始めていいと思います。で、本当に未来のことを考えれる人って、数が少ないと思うんですね。私も数多くの研修生の方を送り出してきたけれども、来ましたけれども、未来を考えられる人ってやっぱ少ないですね。未来を考えて不安になる人は多いですけど、未来を考えてなるほどと思って計画まで立てれる人って本当少ない。もうほとんどの場合は目の前のこと、今のことか過去のことしか考えられない。ですね、過去のこともまあなんか失敗したことをくよくよ考えたり、マイナスのことが多かったり、今のこと考えたらもうなんか目の前のことで手がいっぱいみたいな、ね、世界に大体の人が生きてるんじゃないでしょうか。だからそうでなくて、発展思考はやっぱり未来のことを考えるわけですね。未来を考えるだけじゃなくて上から見下ろしてるわけなんですけど、まあ未来のことを立体的に考えると言ってもいいんで、そんな風になると、まあ、つまり先が見えてくるようになるわけですよね。この先が見えるっていうのが、やっぱり成功するときにとっても大事になると思います。だから車の運転なんかでも、やっぱり先が見えてる人が上手な運転をしますよね。目の前の車のお尻しか見てない人は、 前の車がブレーキを踏むためにヒヤッとしたり、ね、でちっともなんか楽しくもないでしょ。前の車のお尻をずっと追っかけてるだけの世界だと。ところが慣れてくると、前の車のもう一つ前の車が見れるようになったり、もっと先の方まで注意がいく。もちろん前の車の注意もしながらというふうなことは、ゲートができるようになるわけですね。そうするとちょっとした前の車の変化にどぎまきしたりすることがなくなって、ああもうそろそろ前の方が詰まってきたから、もう早めにまあブレーキかける心構えはしとこうっていうふうに、早め早めに判断が効いて、いきなり目の前の変化でドキッとすることがなくなってくる。だから余裕を持って運転ができるんだ。これは人生も同じですよね。まあそういうことなので、先が見えるためにも、こうなったら嬉しいというですね、プチ理想の未来を見ておくわけです。で、結局まあこういうことができるようになるとですね、いわゆる指導例の視点が身につくといいますか、まあスピリチュアル的な言い方ですけど、自分を超えたもっと偉い立場の、まあ、神様ですね、の視点がだんだんと得れるようになるというかですね、まあ最初はあくまで想像の世界で、自分で自分を導けるようになるということなんですけど、そのうち、まあ、波長同通の法則が働いてですね、本当にこう指導例がつくようになってくると、いつもより高い立場から自分を見る癖をつけてると、本当にそういう高い立場の人がですね、教えに来てくれるみたいな、それがまあ指導例がつくということだと思うんですね。だから人間が偉くなるときというのは、上の人が引っ張り上げてくれるときだと、まあ、こういう教えがあるわけですけど、やっぱり上の人に認められて引っ張り上げられると、そこからワープが始まるわけですよね。だからまあそれをまあこの時に翻訳すれば、まあメンターを持つというふうに言ってもいいかもしれません。自分の関心領域において少し先を行ってる人から引き上げてもらう。これ成功の秘訣ですね。早く成功する秘訣であります。まあメンターの話が出たんで、メンターがなぜいいのかというと、まあ文字通り引っ張り上げてくれるからなんですけれども、この引っ張り上げられるというのが、やっぱり大事な成功の感覚だと思います。どんな世界にいても、やっぱり成功してる人はどっかで引っ張り上げられてますよね。ビジネスの世界でも、上役から引っ張り上げられるとか、自分でビジネスを始めた場合でも、より成功してる人から引っ張り上げられることはあると思うし、まあ、芸能界なんかでもそうじゃないですかね。やっぱり上から引っ張り上げられていくと次のステージが見えてきますよね。だから逆に言うと、成功してない時というのは大抵横とか下を見てる場合で、まあ普通我々が生きてる日常生活はですね、やっぱそう、その同じ関心、まあ企業なら企業してる人の成功者が近くにいるかというと、まあなかなかいないことが多いわけで。まあ、大体ね、こういう言い方がいいかどうか分かりませんけど、富という意味では横か下の人が結構多かったりするところにいるんではないでしょうか。まあ、上下感覚を単純になんか悪い意味で言ってるわけではないんですけれども、まあでも現実、ね、自分の似てる人の中にいることが多いので、そんなすごい成功者とはなかなか知り合えられないですよね。だからまあ、そういう時に、まあ、少し投資をしてメンターを得るとですね、それはやっぱり普通では付き合っていなかったような人からいろんな影響が受け入れてくると、まあ、環境の原理というかですね、やっぱり環境が変わると人は変わりますので、だから自分がそうなりたいという方向からの影響を受けられ始めると、いろんなことが変わってきます。で、まあ、発展思考の方に戻るとですね、発展思考は、まあ、メンターが欲しいというだけじゃなくて、まあ、要するに、物欲しそうに下から上を見上げるんじゃなくて、自分がもう上に上がってみて、そこから引っ張り上げる練習ですから、 まあなんか、なんか物欲しそうになんかしてると逆にまた導きが来ないっていうのもあるわけで、やっぱ爽やかに生きてないといけないと思うんですよね。なんかくれくれ波動が出すぎてると意外と導かれなくて、まあこういわく言い難いとこなんですけど、で爽やかに引っ張り上げてもらうためにも自分自身で上から自分を引き上げる練習をしてるとですね、やっぱさっき言ったように波長同通の法則というのがありますから、なんかそういう練習疑似練習をしてるうちに本格的な指導が始まるみたいな、こういう楽しみがあると思うんですね。まあそういうことで、まあ、上から見るということなんですけど、まあ、よくね、なんか上から目線とか上っていうのを良くないっていう意味合いで捉えたりする風潮もあるんですけど、それは、どうでしょうかね。平等圧力が強すぎると今度ね、成功しにくくなると思うんで、乗り越えた方がいいと思うんですけど、まあ、注意点的に言うと、上から自分自身を見るときのコツは、慈悲の心で見ることだと思います。つまり慈悲の心で見ないと、さばいちゃうわけですよね。上から、そんなこともできないのかということで、自分で自分をさばき始める。そうすると、まあ、落ち込みますよね、当然。自分で自分を落ち込ませるみたいな世界に入らない方がいいと。だから、まあ、上から自分を見る視点を持ったときでも、もうやっぱり慈悲の心ですね。慈悲というのは相手の悲しみが分かって慈しむ心ですから、その時やっぱり瞬時に相手の立場になってね、ああまあこういうことがあるから操作もありなんだよなという理解をした上で導くということですね。で、この理解をする相手というのは発展思考の場合は自分自身ですから、だからそのできない自分は今の自分でもあるんで、それは分かりますよね。相手の立場になるんじゃなくて自分の立場に戻ればいいんだから。だからまあそれを慈悲の思いで、見ると。だからやっぱり自分を、こんなこともできない自分を許しながら、同時に引っ張り上げていくという感覚がよろしいんじゃないかと思います。あんまり上からスパルタ式にですね、こんなもできないかって自分をいじめていく方向に行くんじゃなくて、自分で自分を慈悲の心で見てやる。まあ、まず自分を許せないとですね、人も許せなくなるというふうにも思うので、そういうおおらかな気持ちが必要だと思います。でもやっぱり、成功している立場を確保して導くわけですから、傷の舐め合いという意味での同情ではありません。慈悲ですね。慈悲にはやっぱり上下の落差はやっぱあるわけです。やっぱりより心境の高いものが、やはり慈悲の心というのを起こしやすいわけです。で、まあ、この発展思考なんですけど、まあ、やっぱり天上界の視点で自分を導くと言ってるわけですが、実際に天上界に行ったら大抵自分より一歩下のものをですね、指導する仕事が待ってると言われてるわけですね。だから7次元に行けば6次元の人たちを導くような仕事が待ってる。7次元での生活もあるし、もちろん8次元から教えられる場もあるんですけど、仕事場としてはもう一段下の後から来る人に対してですね、それを導きに行く仕事が待ってて、だから7次元菩薩はみんな教育者としての目を持ってるわけですね。まあ、そういうことなので、どっちにしても阿弥陀に帰ったらそういう仕事が待ってるんであれば、まあ、この世のうちからその予行演習をしておいてもいいんじゃないでしょうか。それがまあ他ならぬ自分自身を導くことですから、まずはですね。でも自分で発展思考をやってるうちにだんだんと上に上昇していくことができればですね、今度はまた自分が誰かを導くという立場ができてくるでしょうから、そこでまた指導する経験が積める、指導されながら指導していくというのが天上界の仕組みなんで、だからこの発展思考はそういう大きな宇宙の仕組みにもかなってるわけですね。だから突飛な、なんか得意なやり方ではなくて、極めてこの宇宙の原理にのっとった考え方がこの発展思考だと思います。ということで、発展思考はですね、まあ天上界のシステムにものっとった、 あの世からこの世を導く思考法。だから、まあ逆の方から言えば、この世とあの世を貫く成功法、思考法ですね。だこの世だけで終わるんじゃなくて、あの世に帰っても使える。あの世に帰っても後悔しない。こういう思考法ですから、希望がありますよね。まあ、この世の終わりはあの世の始まりですから、我々は永遠の生命を持って、天正輪廻をしている存在なんで、やはりできることならこの世とあの世を貫いた、こういう矛盾のない行き詰まりのない考え方をしたいものですよね。まあ、この辺がですね、この発展思考のところがもうこの世のビジネス塾では決して教えてもらえないことになりますので、どうぞ大切になさってですね、そして、たまにリラックスしている時にはですね、このちょっと発展思考でもやってみようかということでいいと思いますし、まあ、あの瞑想をできるんであればソファーにでも座ってやってもいいし、まあ、折に触れて眠る前にちょっと寝床の中でやってもいいと思いますね。そのまま夢の世界で天上界に帰れば、これはまたそれでいい夢になるでしょうし、まあ、そういうことで、折に触れてですね、この発展思考をする。だからまあ繰り返せば、常に理想のどうなったら嬉しいかを常に考える癖をつけてる。この辺がまあ発展思考に入る入り口だと思いますので、まあ、常に理想の未来、実現できてるビジョンを見るあたりをですね、趣味にするというか、そこから徐々に自分自身をこのアドバイス、指導例になってみて、今の自分に君の課題はここだよという形で指摘をしていく、慈悲の心で指摘をしていく、まあ、そういったものが発展思考ということでありました。ぜひご自分なりにやってみてマスターされることを願っております。今日は以上です。どうもありがとうございました。